今日の聖書の箇所は新約聖書使徒の働き12章18節から25節です。新約聖書の第2版の方は231ページ、第3版の方は252ページ。お読みします。使徒の働き12章18節から25節。さて朝になるとペテロはどうなったのかと兵士たちの間に大騒ぎが起こった。ヘロデは彼を探したが見つけることができないので万兵たちを取り調べ彼らを処刑するように命じ、そしてユダヤからカイザリアに下って行ってそこに滞在した。さてヘロデはツロとシドンの人々に対して強い敵意を抱いていた。そこで彼らは皆で揃って彼を訪ね王の侍従プラストに取り入って和解を求めた。その地方は王の国から食料を得ていたからである。定められた日にヘロデは王服をつけて王座につき彼らに向かって演説を始めた。そこで民衆は神の声だ人間の声ではないと叫び続けた。するとたちまち主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を期さなかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えた。主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。任務を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。本日はこの箇所から神に栄光を期すると題して小沢牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
天の父なる神様、12月最初の主の日の朝、またあなたを待ち望む太古節のこの第1週目の朝、共に集いあなたを礼拝するために座ることが許されました。主ご自身が今豊かに命の御言葉を語ってくださり、ここにあなたの御栄光が表されますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんの左手にろうそくの火が灯されておりまして、今日から太古節に入りました。旧約聖書を通して神様が私たちに罪人のところに救い主を使わせてくださるのだと、約束してくださいまして、その約束の通りに2000年前に、私たちの主であるイエス様が来られました。ところがこの方が救い主であると、当時分かった者はほとんどおりませんでして、かえって人々はこの神様から使わされた方を十字架に追いやって殺してしまいます。しかし話はそこで終わるのではなくて、むしろ新しく始まってまいりました。この方は3日目に墓の穴からよみがえって弟子たちにその姿を40日間表します。 そして、天に上げられるときにあなた方はエルサレムで待っていなさいと言われまして、その1週間後に神様のイエス様がの命じた通りにエルサレムで待っておりましたら、天から聖霊が注がれまして、人々はその時心を刺されて主に立ち返り、悔い改めてバプテスマを受け、エルサレムに、世界で最初の教会が建てられます。それが使徒の働きの最初の方に書かれていることでした。しかしその教会の歩みですけれども、いろんな恵みもたくさんありましたが、一方で試練も待ち受けておりました。教会の働きを、よく思わない、いやむしろ苦々しく思っていた人たちがおりました。それは、ユダヤ教の指導者たちであります。ですので、彼らは教会を迫害するようになりまして、そのあまりの厳しさのゆえに、クリスチャンたちはエルサレムから、国外に逃れなければならない、難民となった人たちも、出ました。それに加えて、先週から見ておりますけれども、もう一つ迫害が加わりました。政治の世界からの迫害も、教会は受けていったということが、今日の箇所も続いて書かれております。当時イスラエルのを支配していたのは、ローマ帝国ではありますが、しかしそこには、ヘロデ・アグリッパ一世という、王様が置かれまして、彼が実質このエルサレムイスラエルを支配しております。で、彼の役割はイスラエルが何か暴動を起こさないか、ローマ帝国に歯向かう者はいないのか、常にそういうことを気にかけて監視しております。で、最近というか、気がかりになった、このヘロデが気がかりなのは、このキリスト教徒、教会、クリスチャンたちの動きがどうも気がかりになってまいります。というのは、彼らはユダヤ教を捨てて新しい、当時の宗教であるキリスト教に改心しているらしい。伝統的なものを捨てていくっていうのは、やっぱり政治家にとっては自分のこと、他人のこととは思えない。今度はその、王様を批判する動きに彼らは向かうのではないか、伝統的なものを壊していこうとする、そういう警戒感を持っていくわけです。彼らを何とかしなければならないのではないか、ヘロデはそんなことを考えておりました。で、一方、そういう時にもう一つ情報が入ってまいります。ユダヤ教の指導者たちが、教会のことで手を焼いている、いろんな迫害を加えてもなかなか、彼らはその活動をやめない、いやむしろ拡大していくということで、ユダヤ人たちは困っているらしいということも分かってきました。そこで彼は、ヘロデは計算をいたしました。危険な思想を持っている集団である、教会を潰したいというのと、もし自分がこのことに手をかけて教会を迫害するならば、ユダヤ人たちは自分を支持してくれるだろう、ヘロデは実はユダヤ人たちからは人気がなかったわけですので、これを機会に、自分の人気を取り戻すチャンスにしようといたしました。そこで十二使徒の一人であったヤコブ、当然教会の指導的な立場に彼はいましたけれども、そのヤコブを殺害するように命じました。それがうまくいくと、案の定ユダヤ人たちはヘロデに対して非常に好意を示すようになります。これに気を良くしたヘロデ王は次にペテロを逮捕いたしまして、今度は華々しくというんですか、もっと大々的にユダヤ人たちの前で公開処刑をする計画を立てました。 まあ、そうやってペテロを逮捕し牢獄に投げ込んでしまいます。でその牢獄は、まあ、先週見ましたけれども非常に厳重に見張られている場所ですから、とてもすぐにこうそこから脱獄できるというような場所ではありませんでした。ところが、まあ、ペテロが次の日にも処刑されるのだというその前の夜のことに不思議なことが起こります。御使いが現れて、まあ、非常に超自然的な方法でペテロは外に、まあ、解放されまして、そして心配して祈っていた教会の人たちと再会を果たすということが起こります。まあ、それが前回までのお話です。で、今日はその続きになります。まあ、ペテロがいなくなったわけですから、まあ、当然もうこの牢獄を監視した兵士たちの間では大騒ぎになってしまいます。この事件は直ちにヘロデ王に伝えられまして、すぐにペテロを探すようにと命令が出ますが、しかしペテロはなぜか見つからないんです。せっかくユダヤ人たちの支持を取り付けていくチャンスだということでこの機会を使おうと思っていたヘロデですが、かえってこれは失敗に終わったわけですから、面目丸つぶれという散々な結果になってしまいます。でこういう時権力者はどういうことをするのか、いつの時代も大体同じことをするわけですね。都合が悪いことが起きますと、人々の目の前から姿を消します。で人の噂も七十五日と日本語でそういうことわざがありますので、大体数ヶ月したらこういう都合の悪い話は人々の記憶から薄れていきますので、その期間ちょっとこう雲隠れをするわけで、ね、それでヘロデはどうしたかといいますと、カイザリアニというところに行きまして、そこにこのヘロデの別荘がありますので、そこで、過ごすことにいたします。でこのカイザリアという場所ですけれども、実は私昨年イスラエルに行かせていただいた時ここに行きました。でカイザリアっていうのは地中海の沿岸にある場所です。で一方人たちが活動していたエルサレム、というのは標高700、800メーターぐらいですから、山の上にあるんですね。で、3月に行きましたけども本当に寒い、雨は降っていましたけども雪でも降ってもおかしくないぐらい寒い。ところがこのカイザリアに行きますと本当に半袖でも過ごせるくらいあったかいという、全然気候が違うんですね。で、この時は杉越の祭りが行われる時期とありますので、今で言えば、3月か4月ぐらいだと言われていますので、ちょうどユダヤ地方、山の上ですから寒い、それで、ヘロデはこの暖かい、避寒地というんですか、暖かいところに行って過ごそうとしたということもあるでしょう。でこのカイザリア、今もその2000年前の姿をそのまま残しているところがたくさんありまして、有名なのは、ローマ帝国時代に作られました水道ですね。水道といってもこんな今でパイプじゃなくて昔は石で作って本当に立派な橋のような、そこの上をまるでモノレールか何かが走ってもいいくらいの、そういう橋がずっと続いてその中を水道が通っているという、そういうものが未だに残っております。そして、もう一つはカイザリアには円形劇場というのが残っておりまして、本当にそのまま今でも使える状態にあります。おそらく数千人が入れるぐらい の大きさでありました。で、今日の箇所で後半で出てまいりますツロとシドンという町ですけれども、このツロとシドンはカイザリアから今ならば地中海沿岸に沿って車で数時間では行けるような距離のところになります。で、ヘロデ王はこのツロとシドンの人たちに対して非常に憎しみを持っていたようであります。その事情については、よく分かっております。何かがあったんでしょう。 で、またそのツロとシドンの人たちはヘロデ王のところから、まあ、食料を供給してもらうというつながりがありました。けれどもヘロデはこういう敵意を抱いておりましたので、どうもその食料をストップさせたようになります。で、困り果てたこのツロとシドンの人たちは、まあ、カイザリアにヘロデ王が来たということで、このブラストという、まあ、侍従ですね、あのお使いのものを通して和解をして、もう一度食料を供給してもらおうと、まあ、陳情に行ってまいりました。で、その時に、まあ、大きな事件が起きるわけです。で、どうもヘロデ王は、まあ、人々を集めて演説をしようといたしました。それは、まあ、場所はもしかしてあの今も残っているあの円形劇場だったのかもしれません。まあ、そこでにはこのツロとシドンの人たちが集まっておりました。で、ヘロデは、聴衆の前できれいに着飾りまして、王座に座り、その王としての威厳を見せつけております。で、王が立って人々の前で演説を始めますと、人々は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けたとあります。まあ、本気でそう思っていたかどうかはこれは疑問であります。何しろあの王様と和解しに来ている人たち、和解しようとしている人たちですから、あの王様のご機嫌を取るために、まあ、心にではそう思っていないけれども、王様の気分を良くするために神の声だ、人間の声ではないと、まあ、盛んに拍手をしながら、こう叫んでいたということでしょう。まあ、ところがこのヘロデ、まあ、おそらくこの時であったと思いますけれども、まあ、毒のある虫に噛まれまして、死んでしまいます。で、これあの皆さん不思議だと思うかもしれませんけれども、これは歴史的に確認されて、あのいる事実であります。まあ、ヨセフスという歴史家があのいるんですけれども、あのそういうその人はユダヤ古代史というあの本を書きましたが、そこにもちゃんと書いてありまして、まあ、西暦44年にこの事件が起きたと、まあ、記されております。さて、私たちは、まあ、このことを、まあ、霊的に考えるわけですね。ヘロデはなんでこんな死に方をしなければならなかったか、まあ、イスラエルの国にもいろんな虫がいて、こういう危険な、まあ、今は日本でもいろんな虫がいて、事件というか事故になることがありますけれども、噛まれたら死ぬくらいの虫がたくさんいて、たまたま、まあ、そういうものに噛まれてしまったのだということではないわけですね。聖書ではきちんとヘロデがどうして死ななきゃいけなかったのかの説明がありまして、それが23節にあります。するとたちまち主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光をしたなかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えた。まあ、ヘロデが死ななければならなかった事情について、まあ、医学的に説明するならば、なんとかという虫のなんとかという毒によって神経が麻痺してとかというそういう話をするんでしょうけれども、聖書はそうではない、ヘロデが神に栄光を着さなかったので、この主の使いが虫をこのヘロデのところに送って、それで息が絶えたのだと説明をいたします。さて、問題なのはこの神に栄光を着さなかったということですね。で、これはヘロデのだけの話ではなくて、じゃあ私たちはどうなんだろうかということになります。私たちも神様に栄光を着さなかったならば、ヘロデのようにもしかして死んじゃうんじゃないか、まあ、そういう大変な話になるわけですので、やっぱり人事ではない、不安を感じることになります。じゃあ一体私たちは、どうしたらいいんだろう。まあ、口では神様に栄光を期するとか言うんですけれども、一体実際どうしたらいいんだろうか、まあ、具体的に教えてほしいというのが 皆さんの気持ちだろうと思うんです。で、まあ、まだ真新しいお話ですので皆さんも覚えていらっしゃると思うんですね。こういう時にはもう本当にぴったり の話です。それからもう一度もう言わせていただきますけれども、数週間前にここで背骨コンディショニングセミナーっていうんですか、が行われました。で、日野先生という方が来られまして、証しをしてくださいました。で、そこで参加して聞いてくださっている方は覚えていると思うんですけども、そこにいなかった方もたくさんおりますので、聞いてなかった方のためにですね、日野先生がどんな証しをしてくださったのか、ちょっと短めにコンパクトにちょっとお伝えしたいと思うんですね。で、先生は今50代前半の方なんですけども、20代あたり、まあ、大変な生活を、大変だというか、いろんな意味で大変なところを通ってきた方ですね。まあ、本当にちょっと、まあ、言葉は悪いかもしれませんけど、まあ、チンピラのようなっていうんでしょうか、そういう世界を生きてきた方なんですけども、でもですから常にもう敵のグループからこう命が狙われるかのようなところを通ってきたので、体を鍛えなきゃいけないと一生懸命鍛えたのが今 の, こう背骨コンディションにつながっているんだそうですけれども、それで、まあ、その一生懸命やったおかげでですね、会社の方からも目をかけられたりして、非常に仕事がうまくいって、まあ、お金もどんどん入ってくる。そして、まあ、周りからは先生先生と呼ばれるぐらいの生活を、まあ、若い時にもう多分20代30代ですね、やっていたんだそうです。ところがある時突然その仕事がパタッとこう、うまくいかなくなっちゃった、止まってしまった。そして仕事が止まってしまえば当然お金も回らなくなりますので、借金取りに追いかけられて、まあ、朝から晩まで借金というのを電話が鳴りっぱなしという、そういうことになったんだそうです。で、もう本当にひどい時には何ヶ月もお財布を見てもお札を見たことがないという、まあ、そこまで行ったんですね。で、このまま行ったらもう自分は死んでしまうかもしれないというので、区役所に行って生活保護を、まあ、申請しようとした。まあ、そうしたら、その窓口の方が、あなたはここまで歩いてきたんでしょ、そしたら、そういう方には生活保護を認めることはできませんと言って、まあまあ、そういう決まりがあるんでしょう、とにかく、まあ日野先生にしてみたら追い返されてしまったということでした。で、それを聞いた時に、まあ、本当にもう最後の頼みと思っていた国にも自分は見捨てられたんだなと、まあ、本当にしみじみ思ったんだそうです。で、そういう時に自分はのことを、まあ、初めて振り返ることになりました。自分は今までどんな生き方をしていたんだろうか、自分は今まで神様に背を向けて、そして、まあ、自分の栄光を求めていた。そして、いや、俺様という気分で生きてきた。俺様が偉いんだ。だからみんながちやほやし、お金も入るし、仕事も回ってくるんだ、というふうに思っていた。でも、その結果、パタッと、まあ、ある時仕事がもう来なくなっちゃって、お金もなくなってしまう。そして、こういう惨めな状態になってしまったんだ。で、まあ、今日の箇所のテーマに即して言うならば、日野先生はかつて神様に栄光を期さなか、期さない。その代わりに自分の栄光で、まあ、酔っていたという生活だったわけです。まあ、皆さんも、まさ、まあ、そこまで極端なことはなかったとしても、何かがうまくいきますと、なんか自分って偉いんじゃないか、なんか自分の努力ってやっぱり結構すごいだなとかですね、自分はなんか才能があるんじゃないか、まあ、そういうふうに思いがちなわけです。まあ、それがこうどんどんどんどん自分の栄光になっていくわけですね。で、ヘロデも 人々から自分のためにみんなが集まってくるわけですね。そして何か自分が言えば神の声だ、人間の声ではないと、言われるわけですので、悪い気はしない、いやなんか心がなんかこうくすぐられるぐらい満足を感じた。誰も着ることのできない王様の服を身につけております。誰も座ることのないできない王座に自分は座っています。気に食わないと思えば、その人たちが困ろうとも何とも思っても、困ることがあったとしても、食料を止める権力を持っています。ペテロを取り逃がした兵士たちに対して即刻処刑を命じることが彼はできます。人の命は自分の手の中にあるんです。できないことは何一つない。そうなるとですね、やっぱり自分は神の力を持っていると、思っています。栄光は自分のうちにある。神の声だと聞いても、そうかもしれないと、彼は思ったわけですね。しかし実際はどうだったんでしょうか。ヘロデはこのペテロを厳重に牢に閉じ込めたつもりです。4人の兵士4組で、この監視させ、鎖でつなぎ、そして、20、30人の扉で奥深くに彼を閉じ込めたわけですけれども、でも結局このヘロデはペテロを取り逃がしてしまう。そして探しそうとしてもペテロを探すことができない。兵士の命を指一本で、生きるも殺すも自由自在でありましたが、しかし自分は小さな虫一匹に噛まれて、死ななきゃいけなかった。何でもできる、自分には不可能なことは何一つないと思っていましたが、結局こういう死に方をするわけです。先ほどの、日野先生の証の続きですけれども、本当にどん底に突き落とされて、自分は神様に背を向けて俺様で生きてきたということを悟りました。そして、これではいけない、小さな時から教会には通っておりました。それでもう一度改めてもう神様に自分はちゃんと顔を向けなきゃいけない、そのことに気がついて、悔い改めて新しいスタートを切ったんだそうです。俺様という、自分の栄光を求める生き方から神様の栄光を求めていく、神様に栄光を期していくという生き方に、変えられていって、今の自分がありますと、語っておりました。世の中には、ご利益宗教というものがあります。皆さんもかつてそういう宗教に信じていたかもしれません。これを信じたら、商売繁盛ですよ、病気にかかりませんよ、もう家族円満ですよ、運も上昇していきます、そしてこれから受験シーズンですけども、希望のところに合格できますよという、そういう神様というんでしょうか、そういうものを信じる人たちがおります。でそういうのも、結構人気があるわけですが、じゃあキリスト教はどうかと言いますと、全く人気がないというんでしょうか、全く冴えないですね。これを信じたら運が上昇しますとかそういうことはありませんので、何かいいことがあるかって言ったら、何かいいことあるでしょうかと牧師がこんなこと言っちゃあれなんですが、そういう感じですね。でいやむしろですね、これ信じたら、キリスト教信じたら、むしろ大変な辛い目に遭うかもしれませんよという宗教なんですね。で聖書に書いてあるわけです。 2000年前、クリスチャンたちはユダヤ人、同胞のユダヤ人から迫害されまして、あるいはヤコブが殺されるということも起きました。ペテロも危うく処刑されるところまで行った。で、まあ、それだけではない。当時大飢饉がイスラエルにありまして、生きていくことが大変なところも通っていくんです。クリスチャンになったからもう、食べることに問題ありませんとか、そういうことではなかったんですね。クリスチャンでもやっぱり生きるか死ぬかっていうと通されていた。もうそうなったら、クリスチャンとしなっても あんまりメリットないんじゃないかなと思うんですけども、聖書は不思議ですね。24節にこうあります。主の御言葉はますます盛んになり広まっていったんです。こんなひどい目に遭っているのにどうしてこうやめようとかですね、もう抜けますとかっていうんじゃない、ますます盛んになり広まっていったと書いてある。その結果、私たちのところにもこのキリスト教の救いのこと御言葉が届けられてきているわけです。世の人たちの目から見るならば、これは本当に不思議なことだと思います。こんなひどい目に遭うならやめた方がいいはずだと思うんですが、私たちもじゃあなんで信じているんだろうかというふうになります。というのは、私たちはキリスト教を信じることに対して、不思議だとは思っていないはずですね。不思議だと思ったらここには座っていない。世の人たちには見えないかもしれないけれども、私たちはあるものを見ているからここに座って信じている。じゃあ何を見ているんでしょうか。私たちはかつてどういうものであったかであります。イエス様が2000年前に十字架に吊るされていたとき、いつも同じ話を私はしますけれども、私たちはそこにはいなかったかもしれないけれども、でもいないから、もう2000年前の大昔の話だから、私には関係ありませんじゃなかった。あの十字架の周りに私もあなたも立っていた。いや、ただ立っていたんじゃない。あのイエス様に向けて私たちはひどいことを叫んでいた。あざけっていた。お前が神の子ならそこから降りてこい。そうしたら信じてやるぞと言っていたんです。あんな惨めな姿で吊るされている男に何か素晴らしい栄光があるとは全然思えない。いや、何か、愚かな男がバカなことを言ってそれで殺されているんだろうとしか思えなかった。しかし主ご自身が何と言われたかであります。いろんな聖書の箇所はありますけれども、今日はですね、皆さんの聖書の聖書ね、修法のですね、アウトライン、主語を開いて右側にありますけれども、その下のところにヨハネの福音書のところを抜いて印刷いたしました。ヨハネの福音書の12章、23節で間を飛ばして32節33節続けて読んでまいります。これは最初の簡易括弧のところはイエス様が語っているという言葉です。人の子が栄光を受けるその時が来ました。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところへ引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示して、このことを言われたのである。人の子が栄光を受けるその時が来ましたと、で人の子っていうのはこれイエス様のことです。でイエス様は神様ですから、栄光を受けるのは神様として当然のことであります。で確かにこの方は栄光をお受けになりました。 じゃあどんな栄光を受けたのか。私たちは何か素晴らしい、ああ本当にもう、ああもう見たことのない素晴らしい栄光だというものを、まあ、神様の栄光ですからそういうものを想像いたしますけれども、実はそういう栄光ではなかった。私が地上から上げられるならですね。そしてイエスは自分がどのような死に方で死ぬかとありますので、イエス様が受けられました栄光というのは十字架で裁きを受け、私たちの罪の身代わりとなって死んでいくことがこの方にとっての栄光だったというんです。人の目にはそんなの栄光じゃない、いや栄光の正反対、暗闇、いや本当にもう惨めなという、そういう表現しか出てこない、そういうことですけれども、この方にとってはそれが栄光だったんだ。私たちはその栄光をが十字架のところにあると信じているんです。かつてはそれが見えなかった、でもあれは人のことじゃない、あそこで起きているのは本当に自分のことだった。自分のこの醜い罪のためにあの方は自ら進んで十字架で命を捨ててくださったのだ。その脇で愚かなことを叫んでいた、あざけっていたこの私をイエス様は責めもせず、ただただその痛み苦しみを引き受けてくださっていた。それはなぜか、私を救いたいから、私を愛しているから、なんとか滅びに至るあなたを永遠の命の救いに入れたいと願って主はそうしてくださった。何にも栄光などあそこにあるはずがないと思っていたけれど、あの十字架が自分の十字架であるということが分かったときに、十字架に本当に主の栄光があるんだ、そのことが見えてきました。その栄光がどれほど素晴らしいものであるか、最初は、まあ、少しこれぐらいかなっていう大きさの栄光なんですね。信じ始めた時、それがでもだんだんこうイエス様のことが分かってくると、そんな栄光じゃない、もっともっと素晴らしい、いや自分の罪がひどいと分かれば分かるほどその栄光が輝き出していく、そういうものだった。永遠の命を与えてくださる栄光なんです。でもそれを私たちは時々忘れます。素晴らしい栄光が十字架にあるよと、まあ今聞いて、はあそうだねと思ったとしても、教会を出てからしばらくしていくとまた忘れまして、俺様という栄光がなんとなくこうチラチラチラッとこう見始めるんですね。やっぱり気持ちがいいで、それをなんとなくこう私たちはそこにフラフラフラッと引き寄せられて、まあ、いくわけです。でもよく考えてみますと、実にちっぽけな栄光なんですね、自分の栄光っていうのは。ちっぽけな栄光なんだけれども、非常に魅力的なんです。そういう時、私たちはもう一度、十字架の上に何が見えているんだろうか。イエス様が与えてくださる栄光って何だろうか。イエス様を信じたから、何かいいことがあるんだろうか、何もないじゃないか、ひどい目に遭うかもしれないとさえ言われていると、まあ、私たちはそこでもう恐れを持ちますけれども、何があってもあなたは永遠の命に生きることができる、 そういう約束が与えられる栄光であります。私たちが追い求めている俺様の栄光は、まあしばらくは気持ちいいかもしれないけれども、いつかはなくなっていきます。いつかは滅びていきます。いつかは腐っていきます。いつかは神様の神の声だという人たちも手のひらを返したように、お前など知らないと言ってさーっと身を引いていく、そういうものなんです。しかし主は私たちを見捨てません。どんなことがあってもあなたを救い出そうとする、私たちと共にいようとする罪人のために命を捨ててくださる方の栄光を私たちは十字架の上にもう一度仰ぎ見たいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは神として栄光を受けるべきお方でありましたけれども、その栄光を捨てて人となって私たちのところに来られ、十字架におかかりになり、私たちの目には神の栄光など一つもそこにはない、いやむしろ絶望と暗闇と惨めな姿しか見えない、そう思っておりましたけれど、あなたは私たちのために自ら進んで命を捧げてくださった。永遠の命という素晴らしい贈り物を私たちに贈るために、惨めな人の目には惨めに見える栄光を受けてくださった。それがどれほど素晴らしいものであるのか私たちは気がつかず、自分の栄光を求め酔いしれておりました。なんと私たちの目は暗闇に閉ざされていたのかと思いますけれど、もう一度あなたの栄光を見ることができるように、私たちが追い求めているものは本当に小さなものでしかありませんけれども、あなたが私たちに与えてくださるものがどれほどの素晴らしいものであるのか、ますますよくはっきりと見えるようにしてください。この罪の世に、暗闇の世に、あなたの光が灯されております。多くの方々がこの光を見て信じることができますよ。どうかこの太閤節の季節、あなたが憐れてくださいますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。